こんにちは。最近吉祥寺に集っております酒井と申します。よろしくお願いします。それでは、これから福音集会を始めます前に一言お祈りいたします。主イエス様、本当にありがとうございます。今日また、こうして、いろいろなところから私たちをこの場所に一つのところに集めてくださり、そしてその真ん中にあなたがいつもいてくださいますので感謝します。過ぎた1週間も、あなたに整えられて、なんとか、生き延びられたような状態でした。本当にあなたに、感謝することが少なかったことを反省します。どうか、これから、兄弟の口を通してあなたの御言葉を、取り継いでもらいますけれども、あなたの、本当の愛をよりよく知って、そして、いつも本当に喜んで感謝して、これからの1週間を歩んでいけますように、どうかお導きになってください。語られる一人一人の、聞く私たち一人一人の耳をどうか、整えてください。また語る兄弟の口も整えてくださいますようにお願いいたします。至りません感謝ですけれども、御前にお捧げいたします。アーメン。本日は酒井千尋慶から、取り継いでいただきます。引用聖句ですけれども、ヨハネ3章の16節、新約聖書の161ページになります。下の段です。新約聖書161ページ、下の段、ヨハネ3章の16節。それでは拝読いたします。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ではお願いします。
ご病気の方ですね、それから病床にあって長い方で、まだイエス様のことを知ろうとせず、背中を向けておられる方、 まあ、病の中でイエス様をご存じない方、これらの方々を神様は本当に心配しておられます。病床にある今こそイエス様のこと、特に永遠の命について考えてみるチャンスです。平安になる、幸せになる、神様がくださった素晴らしいチャンスです。そして私たちも病のとこにあるイエス様をご存じない方々に、イエス様のことを、主の言葉を、福音を臆することなくお伝えしなければなりません。それは大きな意味を持つことだからです。人生が変わるからです。平安で幸せな人生に一変するからです。ですから今日のテーマは主がくださる命についてです。病の、まあ、とこにいる多くの方々は、まあ、自分は苦しみと希望のない状態にあると考えておられるのではないでしょうか。まあ、暗い日々、それから苦痛、これからどうなるのか、どこへ行くのか、まあ、ついついそんなことも考えます。そんな状態の時、まあ、お見舞いに訪れる健康な方々の言葉なんか、まあ、実はあまり耳に入らない。何を言ってもおそらくそらぞらしい、見当外れで聞きたくないというのが実情ではないでしょうか。でも神様が直接語られる言葉でしたら聞いてみようと思われませんか。天地創造の神、主が語られる言葉なら聞いてみる値打ちがあるかもしれません。そして何かはっきりしたものがつかめるかもしれません。ですから、まあ、病気の方の周りにいる私たちは次のようにお勧めするのがいいのではないでしょうか。まあ、今から語る言葉は私の言っていることではありません。私の言う言葉なんて何の意味もないし、何の助けにもならない。でも聖書の言葉なら聞いてみようと思われるかもしれません。まあ、そのために今からこれから聖書をお読みします。あなたにとって平安と幸せの入り口になるかもしれません。聖書は天地を作られた、あなたを作られた神様の言葉です。2000年間何十億という人々が信じ、今また何億という人々が信じている神様の言葉です。今から神様のくださる命について聖書からお読みしますので聞いてくださいね。で、祈って主がここだと示される箇所を勇気を出して読んでみてはいかがでしょうか。その言葉は私の考えなんかではない。私が考えること、喋ることなんて何の役にも立ちません。価値がありません。意味がありません。ですから、ただまっすぐに聖書の言葉をお伝えすればいい。そこから主が働いてくださいます。私たちは主をご紹介するのが役目で、自分で話をするべきではありません。自分をなくして透明になって、ただ聖書の御言葉のみに語っていただきましょう。まあ、お伝えすることはですね、その方が一番聞きたいこと、思い悩んでいることについての神の御言葉。それは何でしょうか。おそらくその方と親しい、まあ、いつも訪れている親しいあなたが一番ご存知のはずです。でも多くの場合、その方は今まで考えることを避けてきた、一つのことを知りたがっておられるのではないでしょうか。人は死んだらどこへ行くのか。人は死んだらどこへ行くのか。多くの方はこの世での命の先は無であると考えています。死んだらそれでおしまい、終わり、何もない。だから怖い。だから今まで考えるのを避けてきた。しかし今はそれに考え それについて考えてみる神様がくださったチャンスです。そして素晴らしい幸せに至るためのチャンスです。まあ、多くの方はおっしゃるんですね。人は死んだらどこへ行くのか。すべて終わり。すべて無。何にもない。とんでもない。実はそうではない。実はそこから先が重要なんですね。そこから先が重要なんです。聖書は次のように言っています。イエス様を信じる者は永遠の命をいただいていると言っています。まあ、聖書を見てみましょう。イエス様の言葉です。ヨハネ10章28節、182ページ、新約の182ページ。ヨハネ10章28節です。イエス様直接の言葉です。私は、イエス様は、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。決して滅びることがなく、誰もイエス様の手から彼らを奪い去るようなことはない。未来永劫私たちはイエス様と一緒にいるというお約束です。また別のところでパウロの言葉をご紹介いたします。ローマ人への手紙6章の23節274ページです。パウロの言葉。ローマ人の手紙、6の23。パウロは言っています。神のくださる賜物は、私たちの主、イエス・キリストにある永遠の命です。イエス・キリストにある永遠の命です。聖書の神、天地創造の神は、あなたをとっても愛しておられる。まあ、先ほど読んでいただきました、ヨハネ3章の16節、161ページ、ヨハネ3章の16節には、このようにあります。神は、実に、その一人子をお与えになったほどに、その一人子というのはイエス様のことです。その一人子をお与えになったほどに、世を愛された。世の人々、私たちを愛された。それは御子イエスを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。つまり死によって無に帰するということでなく、滅び去ることでなく永遠の命を持つためである。まあ、神の一人子イエス様は人間の罪の身代わりになって十字架で血を流して私たちを許し救い出してくださいました。それは一人として滅びることなく永遠の命を持つため。人は死んだらどうなるか。主イエス様を信じる者は神様に呼ばれると天の御国に上がります。人の霊と魂は天に昇って行きます。そして天の御国でイエス様と永遠にいることになります。永遠の命をいただいている。私たちは皆必ず死にます。しかしイエス様を信じる者は必ず天の御国で再会できます。今地上にいる私たちと天国にいる人々とはただ単にいる場所が違うだけです。いつかは一緒です。まあ、ここに、まあ、何百人かの方がいらっしゃいますけども。そうですね。50年だったらここの人たちはみんな一人としていない。まあ、子供さんたちは知りません。二十歳頃の方は知りません。だけども、こうやってね、おおよその方は、 天国行っちゃってる。天国で同じようにですね、一緒になってる。ね、必ず会える。まあ、なんとね、素晴らしい。いる場所が違うだけ。ちょっと早いか、ちょっと遅いかだけ。本当にこれは、この天地を創造した主だけが私たちにくださることができる大きな喜びであり、賜物です。聖書にはこのように書いてあります。私たちの国籍は天にあります。フィリピ 3-20。私たちの国籍は天にあります。まあね、パスポート見たら国籍は日本人ってあるけどね、本当の国籍は天にあります。私たちの国籍はこの地上ではない。天にあります。主イエス様と共にある。まあ、なんとね、素晴らしいことでしょう。また、聖書にはこう書かれています。第一コリント15章の42節。第一コリント15の42から44。312ページです。一コリ15の42。朽ちるものでまかれ。朽ちないものによみがえらされ。血肉の体でまかれ。御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の、つまり、今の体があるのですから、御霊の、つまり天上の体もあるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。御霊の体があるんです。このように、今地上にいる私たちが、このドクドクと動く心臓を持ち、まあ、動く手足を持っていますけども、それと同じように、天上においては、霊の体もある、と聖書に書かれています。つまり、死後、天の御国に上がった私たちには、地上と違った体を持つようになるのです。天にある永遠の命です。人は病気では死にません。まあ、ベック系よくおっしゃいますね。人は病気なんかでは死ねないんです。神様が、もうね、そんなところにね、いなくていいよ。大変でしょ。もう痛いしね、苦しいし。それにね、まあ世の中いろいろ、考えることもいっぱいあるし、悩みもあるし、もう大変だよ。こっちへいらっしゃい。と、招かれたとき、初めて天に昇ることができます。そこは地上より遥かに、遥かに素晴らしいところです。神様に招かれて初めて、天に昇ることができる。では天の御国での私たちの姿はどんなものでしょうか。神の言葉である聖書には、まあ、次のように書かれています。まあ、何箇所にかわたってね、書いてあります、書いてありますから、特に新約に多いから、まあ、読んでご覧になるといいかもしれません。まあ、ここではね、一つだけ黙示録から引用いたします。ですけども、いろんなところにいろんな形で書いてある。ですけど、これも、まあ、なんていうのか、言葉にならない世界のことだからですね、なんていうのか、言ってみなきゃわかんないっていうのが、正味のとこじゃないかなと僕は思います。言ってみてね、まあ、いろいろ黙示録にも書いてあるし、いろんなことがあるし、素晴らしいものがいっぱいあるんだけども、それはすべて主にお任せして行ってみれば本当に素晴らしいと思う。こんな地上で押しつぶされた生活してるより本当に素晴らしいと思います。黙示録21章3の4、ここだけちょっと読んでみましょう。黙示録21の3の4、見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、 彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるんですよ。ここのところさっと読むとね、ああ、もう涙がないんだと思うけど、そうじゃないんです。神様が拭い取ってくださると書いてあるんです。もはや死もなく悲しみもない。悲しみ、叫びもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからです。まあ他にもね、この21章の初めにもね、いろいろ書いてあります。ですけどまあ今日はね、そんなことをたくさん言ってもしょうがない。これぐらいにしておきます。あと一つ、イエス様は次のように言われました。ヨハネ11章の25節です。184ページ。ヨハネ11の25です。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。イエス様、私はよみがえりです。命です。とおっしゃいました。私を信じる者。私を信じる者、イエス様を信じる者は死んでも生きるのです。死んでも生きるのです。この地上の命がなくなるということは、実はそんなに大したことではない。引っ越しをするだけ。素晴らしい、まあ、希望に満ちた御言葉ですね。私を信じる者は死んでも生きるのです。またイエス様は天に昇る前もその間もいつもいつまでもあなたと共にいてあなたの右に一緒にいてくださいます。ここの階段から落ちたのりこちゃん、落ちた次の日に入院しまして、日赤へ行きまして 一晩うんうん言ってたそうです。痛くってね、その時ね、そっちは向けないけども私の右側のベッドに誰かいるということをひしひしと感じた。それはイエス様だって彼女は言うんです。まあね、彼女は幸い、健康になりましたけどね。いつもイエス様は私たちを右にいて助けてくださる。あなたを守り導き、慰め、励まし、背負い、抱いてくださる。これがあなたへの聖書の神の呼びかけです。まあ今まで申し上げてきたことはすべて聖書の言葉です。私の言葉なんかじゃありません。私なんかは何の意味もない聖書の言葉です。もう一つ読みましょう。イザヤ46の3と4。これは旧約聖書の1102ページです。イザヤ46の3と4。まあ、この部分はね、私もそうですけども、年を召した方には非常に心強い言葉が書いてあります。体内にいる時から担われており、これ、主の言葉ですね。天地創造の神様の言葉、語られた言葉です。体内にいる時から担われており、つまりお前たちは体内にいる時から私が背負ってきたんだと、こうおっしゃるんですね。生まれる前から運ばれたものよ。あなたが年を取っても、私は同じようにする。年を取っても、私は同じようにする。あなたが白髪になっても、私は背負う。背負う。私はそうしてきたのだ。なお、私は運ぼう。私は背負って救い出そう。これって本当にね、素晴らしいお約束。まあ、これについて思い出すのはフットプリントという詩がありますね。まあ、皆様ご存知だと思います。とっても素晴らしい。主は背負って歩いてくださる。私たちが歩けない時には主は背負って歩いてくださる。ダビデの言葉。これは詩編16編の8です。8節です。 詩編16編の8節。主が私の右におられるので、私は揺るぐことがない。このダビデという王様はいつも自分の横に主を感じていたんですね。確信していたんです。私の主は私の右にいる、おられる、いつもおられる。だから私は揺るぐことがない。これはイエス様を信じた方はこの体験をいくつも持っていらっしゃるはずですね。有名な詩編23編、もうこれ開けなくてもいいと思いますけども、その終わりの方にこのようにあります。たとえ死の谷を歩くことがあっても、死の谷を歩くことがあっても、死に向かってね、歩いていくということが、そういう時が来てもっていうことです。私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。つまり、そのような時も主はあなたと一緒にいてくださる。一緒にいてくださる。これって本当に心強い。一人で死を迎える必要はない。同じ迎えるならイエス様と一緒に。それはなんという心強いことでしょう。ね、未知のところに踏み出していくんだから、イエス様が横にいてくださるっていうのは最高の安らぎ、安心ではないでしょうか。イエス様はですね、私たちがこの地上から天に移されるときにもずっとそばにいてくださいます。私たちは怖がらずに心安らかにイエス様に励まされて天に昇っていくことができます。なんと心強い安心なことでしょう。もう怖いことはない。死の恐怖はもはやない。この永遠の命は、永遠の命というのはイエス様がくださる命ですね。イエス様を信じる者には誰にでも与えられます。ヨハネ10章の28節、182ページ。ヨハネ10章の28節。イエス様が直接このようにおっしゃっておられます。私、イエス様は彼らに永遠の命を与えます。与えるだろうとか、与えるかもしれないとか、あるいは行いが良かったらやってもいいよというふうなことではない。私は彼らに永遠の命を与えます。ということなんです。私たちはもういただいている。主を信じた時からいただいている。ということなんです。ローマ人の手紙10の10。これはイエス様を信じるということについての一つの、入り口みたいなもんですね。信じます、信じませんってどうやって決めますかというふうなと。人は信じて義と認められ、イエス様は私はあなたを信じます。と言って、よしとされ、告白して救われるのです。それを口に出して言うことによって救われる。この告白にはね、今まで随分多くの、よからぬことをしてきましたということも含まれています。私は今まで間違っていました。あなた様に背を向けていました。だけど今からは、あなたに従います。信じます。と、今すぐイエス様に言えば、その瞬間から、あなたは、イエス様、よしとされて、神様の子供とされる。聖霊もいただく。神様のあらゆる恵みをいただくようになる。つまり、平たく言えばクリスチャンになる。クリスチャンになるってどういうことか。イエス様を信じること。ただそれだけです。 洗礼とか、それからなんか、いろんなね、クリスチャンになったら、教会に行かなきゃいけない、献金しなきゃいけない、何々しなきゃいけない、いい子でいなきゃいけない、っていうのはこれは全部人気的なことで、基本的にはただ一つ、イエスも信じること。これだけが、クリスチャンになる。クリスチャンの方法ですね。イエス様、今まであなたに背を向けて生きてきました。罪も犯しました。ごめんなさい。これからイエス様を信じます。従います。そして、あなた様が用意してくださった永遠の命を感謝して受け取ります。と、まあ、このように言えば、イエス様も大喜び。もう、天上のね、すべての人たち、大喜び。本当に病気がひどくてね、もう口も聞けないっていう方がいらっしゃるかもしれません。そういう方は、そのようなことを心に浮かべながら、ごめんなさい、ありがとうっていうだけでいい。これもベックさんがよくおっしゃいますね。ごめんなさい、神様、ごめんなさい、ありがとうございます。とだけでもいい。そしたらあなたは立派なクリスチャン。神様の子供です。そして永遠の命の中に加えられます。死は終わりではありません。この地上の命が終わった後に、素晴らしい誠の人生が、幸せが待っています。私たちはいずれ地上の命が終わります。一人の例外もなく、確実に死に至ります。そしてイエス様を信じる者は、永遠にイエス様と共にいることができます。みんな天国でまた再会することができます。仲良く集うことができます。それは何という希望であり、喜びでしょうか。どうかイエス様を信じて、誠の平安と希望と喜びと幸せを得てください。今晩からぐっすり寝てください。主がくださる永遠の命の中に入ってください。信じないものにならないで、信じるものになってください。私たちは心からそのことを祈っています。
それではお祈りいたします。主イエス様、本当にあなたがこの場の中心にいてくださりありがとうございます。この福音集会でまたあなたの大いなるご愛を知ることができました。これから始まる1週間も本当にあなたにいつも感謝して喜んで祈れますようにどうか導いてください。本当に元気になってまた会えますので感謝いたします。伝えよりですけども、御前にお捧げします。アメン。では一曲賛美したいと思います。リクエストございましたらお願いします。38番お願いします。 それでは連絡